おはようございます。2024年5月13日月曜日、本日の新聞解説ながら劇をやっていきたいと思います。今日はですね、月曜日ですので、いつも通り今週の予定からお話をしていきたいと思いますが、先週ゴールデンウィークが明けまして、今日からですね、さらに平日5日間ということになりまして、ゴールデンウィーク明け2週目の今日からがですね、いよいよ3月期決算会社のですね、決算発表も大詰めということになっております。5月13日本日月曜日、ソフトバンクグループ、スズキ、大日本印刷、スクウェアエニックス、楽天銀行、青空銀行などの決算発表があり、明日14日火曜日にはですね、ソニーグループ、ニトリ、エネオス、リソナ、三井住友トラストホールディングスということと、1月から3月期の決算、3ヶ月の決算ですけども、楽天や日本マクドナルドの決算発表もあり、15日水曜日にはリクルート、エーザイ、三菱ケミカル、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループと、金融機関の決算発表があり、あるということになっています。決算発表ね、3メガ銀行、もうすでに、日経新聞がすっぱ抜きしておりますけれども、こういうのはね、事前にメガ銀行の方からも、株価をね、あまり大きく変動させないと、決算発表で変動させないということで、事前のリークだと思いますけれども、3メガバンクの2024年3月期連結決算、純利益合計が前の期比2割増しの3兆円程度となったということで、2005年度に現在の3メガバンク、三井住友、三菱 UFJ、そして、みずほ。この3メガバンク体制が発足して以降の最高益を更新したというふうに見られております。貸出金利から預金などの調達金利を引いたリザヤが海外で拡大したのが主因だということで、底堅い国内経済を受け、企業の資金需要が旺盛だったことも追い風になり、純利益3兆円ということで、3メガ銀行合計がですね。ただ、この3メガ銀行の純利益合計しても、トヨタ自動車1社に及ばないということで、先週、お伝えしました、トヨタ銀行の、トヨタ銀行じゃない。トヨタもね、ファイナンスがすごい強い企業なので、あれですけれども、トヨタ1社を超えて、トヨタ1社のね、金額をなかなか、みんながまとまって超えることができないということでございますが、個人的にですね、注目していますのは、ニトリなんですよね。ニトリホールディングス。こちらね、ニトリって、海外で作って国内に輸入して、それで、売ると。安いベトナムとかね、そういう海外で組み立てて作るんですけれども。で、海外で、原材料を、作って、それで国内に輸入して、国内で販売しているっていう形なので、あらかじめニトリのね、会長さんが、ニトリのトップの方が、為替予約を取ったりとかして、結構為替の見通しがね、ニトリって得意というか見てらっしゃって、すごい相場師みたいな感じがするので、ニトリの決算発表で今年のね、この2024年4月以降の2024年度がどういうふうな為替見通しを示していくのか、あと去年のね見通しがどうだったのか、それの正解具合がどうだったのかっていうのが、ニトリ気になるところなので、明日14日火曜日の決算発表、個人的にはすごく興味深く見ていると、見ようかなというふうに思っているところでございます。また、決算発表以外のところでもですね、経済に関する大きい数字の発表がありまして、5月15日水曜日に、アメリカ4月のアメリカ消費者物価指数 CPI の発表がございます。そして、16日木曜日には1月から3月期の日本の国内総生産 GDP の速報値もあるということになりますので、今後の、ね、日本の為替の動きとか、その辺を見ていく上でも非常に重要な指標の数字が発表ということになります。政治的な面でいくとですね、4月15日、また4月って言っちゃったごめんなさい、5月15日水曜日にですね、シンガポールの首相が20年ぶりに交代ということで、今首相をやっているのはリ・シェンロン首相ということで、こちらはリー・クアンユー初代首相の息子で、2004年から第3代首相に就任し、リー家の後継者として知名度も高く、20年間にわたってですね、シンガポールの舵取りをしてきましたが、 こちら20年ぶりに新しい首相としてローレンス・ウォンさんという人がですね、シンガポールの首相トップに立って変わっていくということになります。シンガポール1965年に独立して以降ですね、まあ、英語教育とか金融のね、センターとしての地位とか、まあ、こういったものを固めていきながら、近年ではやはり外交においての中立性、こちらが非常に重要なね、国として、例えば2015年には中国の習近平国家主席と当時の台湾の総統である馬英九さん、こちらのね、2人がシンガポールで会談をしたりとか、2018年には、史上初のアメリカと北朝鮮首脳会談、ね、キム・ジョンウンさんとトランプ、当時の大統領としてのトランプ前大統領がですね、2018年に史上初めての米朝首脳会談をシンガポールで行ったということもありますが、この新しく首相になるローレンス・ウォンさんですけれども、まあ、なかなかまだね、人となりというか国際的な知名度もまだ低いですし、何より外交をね、どういうふうにやっていくのかっていうのがまだ見えていない。もともとローレンス・ウォンさんはですね、財務大臣と副首相を兼ねてやっておりましたので、なかなか外交の面で出てくることがなかったので、まあ本当にシンガポール、どういうふうな外交手腕を見せていくのかというところが注目されるポイントかなと思います。新首相、年齢は51歳ということで、ですね、リー・シェンロン首相から21歳若返るということになります。こちら就任後ですね、どのような政策方針、公式の場で明らかになってくるのかというところ、このあたりがね、注目されるポイントでございます。はい、続いて ② の話題としまして、今週の市場ですね、マーケットがどんな動きをしていきそうなのかというところを見ていきたいと思いますが、一つ大きいポイントとしてはですね、やはりアメリカの株式市場、こちら先週から非常に力強く、先々週からですね、非常に力強く上昇を続けており、アメリカダウ工業株30種平均、5月10日までに8日続伸し、3月末につけた最高値$39,807に迫り、初の4万ドルも再び視野に入っているという状況になっております。まあ、こういった状況の中、まあ、今週、まあ、果たして4万ドルをいくのかどうかというところですが、ポイントとなるのはやはり、先ほどね、先週の、ごめんなさい、今週の予定でも申し上げました通り、アメリカの消費者物価指数 CPI の発表が控えております。こちらアメリカの CPI、思ったよりもですね、落ち着いているというような状況になれば、アメリカの利下げ、これが見えてくるということになりますので、アメリカが利下げするということになれば、みんなね、借り入れを増やして株を買おうという動きになり、株価が上がっていくというようなね、まあ、こういった動きが見えるんじゃないかということでございます。現在アメリカの長期金利の低下、しているのはですね、まあ、利下げが近々行われるだろう、むしろ利上げをするんじゃないかっていうような不安感、これが遠のいたということで、まあ、1ヶ月ぶりの直近利の低下ということに今なっている状況ですので、まあ、このあたりがさらに CPI の動き次第によってはですね、もう、インフレっていうのはアメリカにとって結構インフレ退治っていうのはもう見えてきたな、そうするといよいよ利下げというタイミングになってくるな、実際に利下げがされれば株価大きく上がっていくから、その前から株を仕込んでいこうみたいな、まあ、こういう動きがね、今週出てくるのか出てこないのかというところでございますが、ただ CPI 3月の統計まで3ヶ月連続で市場予想を上回るということになり、マーケットの波乱要因となってきましたので、実際に数字が蓋を開けてみないとですね、 CPI がどういう状況なのかというところ、まあ、蓋を開けてみないとわからんということになりますので、引き続き注視が必要ということになります。で、一方アメリカ株はね、今先ほど申し上げました通り8日続伸している状況の中、日経平均はまだちょっと振るわないという状況になっております。先ほど今週の予定でも申し上げました通り、いよいよ企業決算の佳境ということになりますが、まあ、それでも保守的なガイダンス、業績見通しっていうものをね、みんな、いや先々ちょっと不安ですよと、今足元のね、業績はいいんだけど、まあちょっと向こう1年間踊り場ですかねみたいなね、まあ、トヨタなんかもそういう数字だったり、任天堂とかも、ね、そういう数字だったりとかしますんで、まあ、なかなか日経平均株価が上値重たいという状況になっておりますが、まず今日13日大きいところではソフトバンク、14日ソニー、楽天、 15日にメガバンクという、まあ、こういった決算の開示と、そして2025年3月期の見通しが出てくる中で、まあ、日経平均どういうふうな状況になっていくのかというところかなと思います。アメリカの長期金利についてはですね、先ほど申し上げました通り、物価、CPI の結果以下によってというところになるかなと思います。それによってね、アメリカの金利の動き、動向が落ち着いていく、下がっていくっていうことが見通せていければ、為替についてはですね、少し円高になっていくんじゃないかなと思うんですが、とはいえ、まあ、急激に、まあ、その辺ももう売り込みが進んできているという状況にもなってますんで、まあ、なかなか急激に円高ということにはならないのかなと。じゃあ、円安の方にもね、ブワッと進むのかどうなのかというところですが、やはり4月29日、5月2日の円相場急騰という、まあ、政府日銀による為替介入とね、見られる動き、5兆円規模のね、為替介入と見られる動きがあるので、なかなか急激な円安ということも一方的に進んでいくっていうのもないんだろうなということで、為替についてはまあ一通り一旦ちょっと落ち着く状況なのかなと。まあ152円付近とか、まあ152円か155円の間っていう感じなんじゃないのというところで見られております。そして、原油、商品先物、商品市場ですね。こちらについては、まあ、先週イスラエルとイスラム組織ハマスによる戦闘休止などの交渉で中東情勢の過度な懸念というのは一旦後退したものの、今再びきな臭い状態、ラファ、地上侵攻というところ、これに対してアメリカが今必死に抑えているという状態で、まあ、アメリカなんかはね、武器、弾薬のね、供給、これ停止するぞっていうふうに言ったら、イスラエルは、まあ、自分一人で戦うもんって言ったりする。まあ、そういった状況の中、今アメリカが再び、機密情報をね、共有してあげるよ。ハマスの情報とか流してあげるから、ラファの地上侵攻っていうのはね、限定的にしてあんまりやらないようにしてくれっていうような、まあ、こういった動きになっておりますが、果たして原油相場ね、どうなっていくのかというところですが、こちら、まあ、そういった中東情勢のみならず、需給関係においてもですね、原油相場押し上がるんじゃないかという見方もあります。中国の4月の PMI、製造業購買担当者景気指数、こちらが好不況の節目の50を2ヶ月連続で上回っており、これからね、中国の生産、まあ、また伸びてくるんじゃないか、戻ってくるんじゃないかと。そういうふうに見ていくと、原油がね、足りないと。原油が足りない、需要が旺盛になって供給が足りないということで、原油価格上がっていくんじゃないのというところ。まあ、このあたりについてもですね、見ていく必要があるということになり、マーケットについてはですね、株式については、まあ、アメリカの株式市場が、まあ、4万ドルを乗っかるのかどうか。まあ、日本については、まあ、今後の先見通しがどうなっていくのかっていうことで、まあ、まだまだ上値が重たい状態っていうのは続くんじゃないかなと。僕自身はまあこれでゴールデンウィークも明けたので、7月お盆休みぐらいまではですね、なかなか上値の重たい、上がりきらない状態っていうのが続くんじゃないかなというふうに思っております。まあ、その間に、アメリカの金利の動向、そして、日本の利上げ。まあ、日本は利上げというよりかはですね、どちらかというと、まあ、長期金利をね、上げていく方向で、国債の買い増しっていうものを、国債の債券の自分たちでね、日銀が買うっていうところが、まあ、ちょっと落ち着いていって、長期金利を上げていくっていう風な方向になるかなというふうに思ってますが、まあ、年末にかけて、まあ、為替も安定していき、まあ、もう少し円高の方に触れてですね、まあ、なんだろう、日本の景気、経済がそこまで弱くない、まあ1月から3月の GDP がどうなるか分かんないですけど、4月、6月の GDP の結果とかそういったものを踏まえて、年末にかけてやっぱり上がっていくっていう見通しなんじゃないかなというふうに思います。そして、まあ、マーケットについてはですね、まあ、やはり中東情勢とかウクライナ情勢次第という側面はありますが、僕はまあちょっと緩やかに上がっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで、今日はですね、新聞休刊日でもありますが、皆さん、まあ、月曜日、今週、ついにね、ゴールデンウィーク、先週は月曜日がお休みだったので、平日が4日間ということでしたが、今日からですね、5日間、平日が5日もあるよということで、なかなか大変な1週間になるかもしれませんけれども、頑張っていきます。 ましょう。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。